今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和、微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは、微笑みサマースペシャル番組をお届けします。山下正雄先生と一緒にスタジオにいます。先生どうもよろしくお願いします。去年は先生、はい、北の国へ、
そうですね、北海道行きましたね。
北海道に行きました、はい、そして三浦綾子さんの記念館とか、はい、塩刈峠をお訪ねして、
そうですね、
映像付きでお届けしたんです、今年はちょっと西の方に、祈りの島に行ってきた、そのスペシャル番組を、3回にわたってお届けしようと思っています。今日はその第1回目ですが、先生今年は、沈黙サイレンスの映画が
そうでしたね、
とても話題になりましたね、遠藤周作とか、沈黙とか聞いても、あまりよくわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、
そうですよね、その作品自体がもう1967年か6年かそのあたりでしたね。
そうでしたね、はい、なぜ神様は黙っていらっしゃるのかということで、映画を見た方がもう60何万人とかすごい数になっていらっしゃるそうなの で、
はい、
今お聞きの方々も見ていらっしゃるかもしれませんが、
そうですね、
この沈黙がきっかけで実はゴトレットの方へ取材が決まりました、
ね、はい、
先生はいかがでしたでしょうか、初めてこの、
五島に行って、私もですね、その遠藤周作の小説自体は高校生でしたかね、読みました、そしてその時から長崎やそのキリシタンの歴史に興味を持って、機会あるごとにあちこち調べたり行ったりしたんですけども、五島列島に行ったことはなくて、いろんな情報でそこには、いろんな教会があるということを、
そうですね、
知ってましたので、行ってみたいなと思いながら、
今回
実現したということですね。
実は私も10年ぐらい前に、遠藤周作の記念館を実は訪ねてて、本当に海の美しさと、そしてそこでできた出来事の悲しさとかをね、こう肌で感じながら、沈黙の日とか、見てきたんですね。
そうですね。
ですから、でもその五島の方には行く機会がなかったので、この度はその10年前の思い出を胸に、そしてその遠藤周作のキリシタンの里っていう文庫本がありまして、それはその沈黙を書く取材ノートなんですね。
なるほどね。
ですから、遠藤周作が踏み絵をハッとこう目にした時から始まった、この沈黙を書きたいという流れがとてもよくわかる、そしてその映画の中に出てくる吉次郎がこの五島に逃れたっていうことも書いてありましたので、もう行けて本当に良かったっていうことがありました、で、もうこの夏には DVD で、
もうリリースするんですね。
ですから、今お聞きの方でご覧になってない方はどんどん見ることもできるようですが、私たちは佐世保に、行って、そこから実は船に乗って行ったんですね。
そうでしたね。
はい、なんと先生、この船の名前が波地っていう船だったんです。ですから、波が波地に乗ったということで、この船に乗って、出かけたわけですね。はい、この、なんて言うんでしょうか、その沈黙の舞台、祈りの島へ向かう、いろんな胸の中にいろんな思いがあったんですが、海を見つめながら、出かけていったということで、五島列島というのはたくさんの島なんですが、どちらに行くかで、その観光のツアーも2種類あるんですが、
五島っていうのは名前の通り、メインの島は5つなんですけれども、その周辺にも小さなのがいくつもあって、
たくさんあるんですよね、ですから上という方はどちらかといえばちょっとイメージとしてはひっそりして、あまり皆さんが行くかな行かないかなという、ちょっとそんな雰囲気かなと思いながら私はちょっと訪ねたっていうことがあったんですが、港に着きまして、大きなクジラのなんかね、像っていうんでしょうかね、ありましてね。
そうですね、私たちは佐世保を出発して、そして 有川港について、そこで降り立ったんですよね。
はい、まあ、あのクジラのお料理などもね、有名なところらしいですけれども、はいはい、そして今回はまず降り立ったそこで、まあ、あの教会巡りをまずしましょうということで、
はい、まあ、初めて行く場所でしたので、はい、まあ、とにかくあの、まあ、地元の観光タクシーに乗って、はい、まあ、手早くこう見て回ろうということで、はい、来ましたけども、
ったんですね、そして、まあ、最初に、はい、あの頭ヶ島天主堂という国、これはあの国の指定重要文化財になっているという、はい、なんと石でできた、あの教会だったんですが、はい、まあ、江戸時代の末期に、まあ、弾圧から逃れて移住した潜伏キリシタンの集落に1919年に建てられた、本当に珍しい石造りの教会堂、ということだったんですね。
まあ、五島の教会、古い教会がありますけれども、今でもそこが礼拝堂としてちゃんと機能しているということですよね。
そうなんですよね。で、まあ、この石を近くの島から切り出したっていうことですよね。ですから、大変なことだったんじゃないかなと思いながら、
まあ、今でこそね、車でこうスッと行けるんですけれども、まあ、例えば当時のこと、あるいは隠れキリシタンたちが潜伏していた時代のことを考えると、もう港からそこへ行くまで大変なことだったと思いますよね。
そうですよね。で、まあ、そしてその積み上げて、まあ、10年の歳月をかけたということが言われているそうですので、これはもうすごいことだなと思うし、多くのキリシタンたちが、まあ、その労働力を提供して、私たちの教会を作ろうっていうことなのかな。
文字通り手作りの教会っていうイメージですよね。
そうですね。まあ、あの中にも入りましたけど、椿のね、五島の椿の、
そうですね、ステンドグラスがとても印象的でした。
印象的でしたね、ですから花の御堂ということも言われてるそうなんですが、まあ、本当にこれだけの歴史が流れてるのに今もなおそこに大事に、あの保存されて多くの人々が訪れてるんだなっていうのをちょっと、まあ、行き交う方々もどんな思いかなと思いながら、こう笑顔でね、あの行き交ったんですけど、思いましたね。そしてあのちょうどそのそばにあのキリシタンの墓地があって、
ありましたね。綺麗なピンクのお花が咲いていた。
そうで、実はその行くそのタイミングで、私たちは一番いい時に行ったということなんですが、まあ、現地では火花って言われているそうなんですが、松葉菊というものがちょうど開いて、でその太陽が昇ると開く、
ね、
そしてその一斉にその墓地がピンクに染まる、でもこれは私たちが行ったその時期じゃないと
見れないし、その時期でも天気が悪ければダメっていうこと
ですね。で、見事にピンク色の、本当に美しい絨毯のように開いたので、これも本当になんか感謝でした。
そうですね。
はい。で、まあ、その、たくさんの墓地ですからね、あの、まあ、キリシタンの集落の十字架がたくさん立っている。
まあ、墓地の外から見ただけですから、そこの一つ一つの、そのお墓の中に埋められている方たちが、どういうこう信仰生活を送ってきたのかなってことを、ちょっとこうなんか、思い巡らしたりもしましたけどね。
そうですね。で、どんなに多くの方々が、まあ、迫害され、苦しめられながら、生きていらしたのかなってことを、何かこう、現実にね、その場に身を置くと、すごくなんかこう、身につまされたり、感じたり、まあ、遠藤周作はね、この踏み絵をきっかけにということでしたけど、まあ、その映画でも踏み絵を踏めって言われて、踏めなかった人もいるし、踏んだ人もいるしということですけど、本当にあのいろいろなこの場所を見ながら思わされましたね。
そうですね。
で、実はこの建物を作った方がとても、
はい、
あの
手塚良介さんという方で、1879年生まれで、亡くなられたのが1976年ですから、90何歳まで、
そうなんですね。
長生きされた方ですけれども、ご自身は宮大工として、スタートして、
そうですね、お宮ですね、
はいはい、作る、はい、でお寺やお宮を作る、そういう大工さんでしたけれども、はい、その教会建築と出会って、数々の教会をその後、携わるという、
はい、何かこう回りながら、ここも吉久さんですよ、ここもそうですよとか、
そうでしたね。そして
息子さんでしたっけ、はい、
3代つながってますけれども、皆さん建築に携わるお仕事をされている、そうですけれども、
ですからすごいたくさん作られて、
そうですね、不思議ですね。ご自身は仏教徒 で何度もそういう、教会建築に携わりましたので、カトリックに教徒になれたらどうですかと勧められたんですが、生涯、はい、仏教徒のままでいたということなんですけれども、神様ということは本当に不思議だなと思いますね。
なんかその、はい、でも素晴らしい賜物だと思う、なんですけど、その跡地、住居跡地っていうところにちょっと伺って、とてもこうお働きの内容がよくわかる場所として、そうでしたね、はい、残されてるんだなっていうのを見ることができましたね。でその先も、いろんな教会を訪ねることができて、その一つ一つが全部ほとんどその与助さんの作品、
そうですね。そして教会は大体山側にあって、その理由をちょっと聞いたらですね、海の方は割と豊かに、漁業をしたり農業をしたりすることができるところでしたけども、後からこう来たカトリッククリスチャンたちの人たちは本当にこうなんか、開拓しなければいけないような城から離れたところ、山の上とか、
その不便な、
不便なところ、
生活しにくい場所にこう追いやられていったわけですよね。
追いやられたというか、大村とか、そうですね、自分たちから自ら住んでこう
隠れて
来たわけですけれども、人目につかないようにそういうところで入植したりしたということですよね。
そうなんですね。この近辺に29の教会があるということなので、とても全部は回ることはできませんでしたが、ちょっとこういくつかのところは
主だったところですね、
見ることができました。そしてあと、私この島に降り立って、何とも言えない静けさ、
そうですね、本当に静か、都会から来ると本当に都会の喧騒を忘れるような静けさで、何の音も聞こえなくて、小鳥たちが鳴いてる声が聞こえてくるという感じですね。
空気の感じがもう全然違うっていう感じで、もう自然のこう音っていうんでしょうか、小鳥たちのとか、それが本当に響いて、あとこう私たちがこう自然にもうコンビニがあったりする生活が普通ですので、全く違う場所なんだな。
そうですよね。まず道を歩いてても人とすれ違うということがなかなかない、場所ですので。
そうでしたね。ただね、すれ違うときに、なんかこう私たちが失ってるものが残ってると感じたのが、人々が笑顔で、
そうですね、
またその親しみを持って、こうご挨拶と語りかけに応じて、お話をしてくださる。
そうでしたね。はい。
そういう、雰囲気と場所、とても温かい、
そうですね、感じたのは、都会だとね、知らない人同士、挨拶すると、なんかこの人変じゃないかって、
そうなんですよね、
にらみつけられますけれども、
そうですね、
向こうは本当にもう街歩いてて、すれ違うと、自然に、こんにちはとか挨拶をしてましたね、小学生も、
とても美しい、大自然の映像を撮ることができたんですが、特に、太陽が沈む、その光景を、見ることができた、スポットがあるんですよね。
そうですね、夕日スポットに行って、撮影しましたけれども。
だからこういう、大自然の中に身を置くと、神様の作られた、自然、詩編の19編にね、もろもろの天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示すとありますが、まさにそれをもう実感するような、経験だったかなっていうふうに、
そうですね、
思いましたね。
私はその、なんていうか、自然の美しさや、この静けさと、それからかつての厳しい、その、迫害された時代のクリスチャンたちとのそのギャップをなんか感じながら、 あ、このその時代に生きている人たちは、はい、どんな思いでこの景色を見ていたのかなってことを思いましたね。
そうですね、はい、まあ、また来週に、はい、これはあの続いて、来週は実はあの、海の中にあるあのキリシタンの洞窟にね、はい、実はあの、ね、はい、出かけたんですが、その映像をご覧でいただこうと思っています、はい、じゃあまた来週も続けてあの、はい、見ていただきたいと思います。で先生あの、はい、プレゼントもスペシャルなので、ちょっとここに持ってきましたが、あのこうステンドグラスのしおりを、はい、あの用意、
カメラの方に
向けて、あ、そうですか、
こういう、
はい、ね、あのしおりを抽選でプレゼント、はい、何種類かありまして、プレゼントしようと思っています、はいはい、どうぞ申し込んでください。またあの、第一はいつもあの理事室の聖書日課プレゼントもしていますので、はい、このいつも通りのプレゼントもいたします。どうぞ漏れなくプレゼントしますのでお申し込みください。それでは郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 神田郵便局の支所箱は190番微笑み遠くです。じゃあ先生、来週もよろしくお願いいたします。はい、します。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。